未来に向かって突き進もうとか言うと、未来というのは前にある気がします。そして過去を置き去りにするとか、過去を振り返るとか言うと、過去は後ろにある気がしますよね。そして時間は流れるものとかよく言われますけど、その時多くの人がイメージするのは、時間というのは過去から未来へと流れていくと、おそらく皆さんそのようにイメージするんではないかと思います。しかし実際は、その逆で、未来というのは後ろにあって、過去というのは前にある。そして時間の流れというのも、未来から過去へと時間は流れていくんだと。そのように考えられて、その証拠がね、言語の中にもあります。BGM です。始まりました滋賀15の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。クエンティン・タランティーノです。時間の言語学という本が、千曲書房から出ております。瀬戸健一先生の本で、今回のエピソードで、まあ、興味が出た人はね、ぜひそちらの本を読んでいただけたらと思います。で、ちょっと一個ずつね、片付けていくと、まず、過去は前にあって、未来が後ろだという、まあ、そういう話からいきますね。で、確かに、過去が前で、未来が後ろだっていうのは言語的にも現れていて、まあ、日本語の例をね、中心にお話しすると、3日前とか、逆に3日後とか、まあ、そういう言い方をするときは、前が過去で後ろが未来です。さらに、前行ったじゃんとか、後から言うわとか言った場合も同様で、前が過去で後ろが未来です。まあ、言われてみれば確かにそうなんですけど、でもイメージとしてはやっぱり未来が前で過去が後ろっていう感じがしますよね。で、ここで瀬戸先生が考えているのは、まあ、2つ時間の捉え方というのがあって、一つは我々自身が移動していく、動いていく、まあ、歩いていくようなそんな時間の流れで、でその場合は過去から未来へと移動してるんですね。そういう自分が動いてるという時間の捉え方だと、確かに未来に向かって歩いていくっていうことなので、前に未来があって後ろに過去があると、そういう解釈になるんですね。で、こっちの瀬戸先生風に言えば、動く自己の時間の捉え方の方がなんか我々にしっくりくる感じがするんですよね。で、動く事故とは別に、動く時間という時間の捉え方もあって、ちょっと変な説明になってますけど、動く時間という捉え方では、我々は、まあ、さっきまで動いてましたけど、今回は止まってて、時間の流れを見てるっていうような、まあ、そういう時間の捉え方です。で、動く時間においては、時間というのは未来から過去へと、まあ、流れていくんですね。で、これが冒頭お話しした二つ目のね、意外な事実で、過去っていうのは未来から過去へと流れていっていて、で、その流れていく先が、まあ、前方なので、過去が前、そして未来が後ろということになるんですね。時間が未来から過去へ流れていって、しかも未来が後ろで、過去が前でっていう、この動く時間の捉え方は、なんか我々の感覚と、まあ、少なくとも僕の感覚とは全然違うんですけど、ただ言語の表現を見てみると確かに、3日後とかいう未来は後ろだし、3日前とかいう時は、まあ、過去だしっていうことで、まあ、言語にはちゃんとそれが反映されてるんですよね。ただ、動く、事故の方、自分が動く方の時間の捉え方も言語に反映されていて、まあ、例えば、 前途多難とか言ったときは、これ未来のことなので、これは動く事項としての時間の捉え方です。が、3日前と言ったときは、これは動く時間の方の時間の捉え方なので、同じ前という表現ですけど、動いているのが自分なのか、事故なのか、時間なのかによって、まあ過去を表すか未来を表すかが変わってくるんですね。で、同じようなことは先っていうのにも言えて、後先考えずとか言うときは、これ未来を表しているわけですが、先月とか言うときは過去のことを表すので、まあこれもやっぱり動く時間なのか動く事故なのかの違いです。というかよくよく考えてみたら、前とか先っていうのが過去にも未来にも使われるっていうのは変な話なんですけど、まあそれは二つの時間の捉え方があるという、まあそういったからくりなんですね。
のツボ、
この瀬戸先生の時間の言語学を読んだのはずいぶん前で、まあいつかエピソード撮ろうと思って、で、まあ、下手したら何年か経っちゃってるんですよね。まあ、かなり面白いんですけど、考えすぎると具合が悪くなるっていうかね。なんか自分の感覚とちょっと違うので、言葉は動く時間の方を元にね、表現してるけど、うん、その自分のイメージとしては動く事故、未来に向かって行ってるっていう感じなので、まあ、ちょっと具合悪くなるんでね。なかなかエピソードを撮る踏ん切りがつかなかったんですが、まあ前とか後ろとかっていうのは、もともと空間的な表現ですよね。時間的な表現ではなくって、まあ端的に言えば、目がついてる方というかね、が前で、で背中側が後ろなわけですよね。で、それを、その空間的な表現が、まあ時間的な表現に、まあ拡張されてるという、ことですけど、まあ、平たく言えば比喩ですね。まあ、今回は日本語の話ばっかりですけど、まあ、いろんな言語でそういう空間的な前後関係が、時間的な過去とか未来に拡張されてるっていうのはあると思います。で、ちょっとそこで思ったのは、なんで前後関係なのかなということですね。上下関係とかでもまあありっちゃありな気はするんですよね。まあ重力は上から下にかかるというか、まあ上から下に落ちていくので、まあ上が過去で下が未来みたいな、まあそういった表現があってもいいかなと思うんですよね。まあ日本語でもあるといえばあって、4月上旬とか、下旬とか、まあ中旬もありますけど、この上旬とか下旬っていうのは、まあある意味時間的な流れですけど、でもどうなんですかね。これってカレンダーから来てるんじゃないかなと思うんですけどね。そのカレンダーを見て、カレンダーの上の方、下の方っていうことなんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとこれね、調べてみないとわかんないですけど、まあもしかしたらこの上旬とか下旬っていうのは、上下関係を時間的な関係に拡張してるのかもしれません。あとは右とか左とか、そういう左右が時間関係に拡張される言語もあるのかなとかね、ちょっと思うんですよね。で、なんとなく左から右に時間が流れていってるような気がするんですよね。つまり左が過去で右が未来っていうことですけど、まあ多分それは横書きのものをよく見てるからだと思いますね。日本語を含め様々な言語で左から右に文字を書くっていう習慣があるので、まあそれで左から右に時間が流れてるっていうような感じがするんじゃないかなと思います。まあ楽譜とかもそうですからね。あとは数直線とか、数学の数直線とかグラフとかも、まあ左が0、まあ場合によってはマイナスもあって、右に行けば行くほど大きくなるっていうような書き方なので、まあそれに引っ張られて左から右に時間が流れていく気がするのかもしれません。と考えると、 アラビア語っていうのは右から左に書いていくので、アラビア語話者にとっては右が過去で左が未来なのかもしれません。まあそういったことを考えるのも面白いですが、今回お話しした重要なポイントは、時間というのはまず未来から過去に流れていくんだということですね。そういう動く時間という時間の捉え方では、時間は未来から過去へと流れていて、さらに、未来は後ろで過去が前だということですね。で、それに対して動く事故というものもあって、それでは、まあ我々は未来に向かって動いているということなので、まあそういう時間の捉え方もあるんだというお話でございました。それではまた次回のエピソードでお会いいたしましょう。番組フォローも忘れずよろしくお願いいたします。お相手は滋賀15でした。
またねー。